今日はエゼキエル書の8章です。このところには神殿での偶像礼拝が語られています。一節に第6年の第6の月の5日とあるわけですけれども、バビロンに捕囚となってエゼキエルもまた民の長老たちも連れて行かれた。そして彼はその自分の家に座っていた時、ユダの長老たちも一緒にいたわけですけれども、神の御手がこのエゼキエルの上に下り、二節には火のように見える姿があったと出てきますけれども、おそらくこの姿はある意味キリストの姿ではないかと思います。三節にはその方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房をつかまれた。すると霊が私を地と天の間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへと携え行き、ということが出ているわけですけれども、これはもうまさにエゼキエル自身がバビロンに地にあって見た幻ということであるわけです。そしてこれはおそらくはその長老たち、バビロンに捕らえ移された人たちが、なんで自分たちはこんなことになってしまったのかということをエゼキエルに尋ね求めてきたのではないかと考えられるわけです。そしてエゼキエルはこの神様から幻を見させられる。3節の終わりには、この妬みを引き起こす妬みという像がある北に面した内の門の入り口に連れて行かれた。妬みという像、これはまた5節の終わりのところにも出てくるわけですけれども、神の妬みを引き起こす、この場合においてはまさに神様の、言うなればもう魚でするような、そういうような像、偶像であるわけです。そして6節のところには、イスラエルの家は私の聖女から遠く離れようとして、ここで大きな意味嫌うべきことをしているではないかと示されたわけです。イスラエルの家は私の聖女から遠く離れようとして、聖女っていうのは神の臨在を表す、もうそこから離れてしまうということであるわけです。それは今日も起こっていることではないかと思います。やはり救われても教会から離れていくという人が出てくるわけです。それはすなわちもう神の臨在から遠ざかってしまう、そういうようなことが今の時代でもある。それを否定することはできません。そして問題はこの大きな意味嫌うべきことということにあるわけです。それはなんとこの7節以降には庭の入り口とあるわけですけれども、それは聖女、神殿の庭の入り口に入っていき、そして一つの穴が壁に開いている、そこを通り抜けよと言われて、エゼキエルはその幻の中にあってそのようなことをしていく。十節のところにはなんと這うものや動物のあらゆる形、すなわち忌むべきものやイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。驚くべきことです。神殿の壁にもう偶像が彫り込まれている。そしてしかも11節を見ると、イスラエルの家の70人の長老がその前に立っていて、その中にはシャファンの子ヤーザンヤも立っていた。シャファンというのはヨシアをこの宗教改革をした人です。そしてシャファンはその書記官であった。言うなればもうヨシア王の片腕として、そしてこの偶像礼拝を取り除いて真の神様を礼拝する、その信仰に立ち戻らせる 言うなれば立役者であったわけです。ところがその子であったヤーザンヤは実は偶像礼拝に陥っていってしまった。そしてそのことは実は12節のところを見ると、あなたはイスラエルの家の長老たちが暗闇の中それぞれ自分自身の偶像の部屋で行っていることを見たかと言われているわけです。なんとその暗闇の中にあって自分自身の偶像の部屋で行っている。そして彼らが言うのは、主は私たちを見ておられない。自分たちはその神殿の中に立って、至聖所っていうところはもう真っ暗なところであるわけなんですけれども、ここではその長老たちが自分自身の偶像の部屋で主は私たちを見ておられない、そう言ってこの忌み嫌うべきことを行っている。また14節には、女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。このタンムズっていうのはバビロンの偶像ではないかと言われているわけです。そしてそれだけではなくて、16節には主の神殿の入り口すなわち玄関広間と祭壇との間に25人ばかりの人がいた。おそらくこの神殿の玄関広間祭壇との間にいる25人というのは、これは神に仕える祭司であると思われるわけです。ところがなんと彼らは主の神殿に背を向け顔を東の方に向けていた。東の方を向いて太陽を拝んでいた。そのようなもう信じられないような幻をエゼキエルは見させられた。そして一緒にバビロンに引かれていったユダの長老たちにこのことを語った。なぜ自分たちがこんな目に遭わされたのか。それはもう神ならぬ神を拝み、最も忌み嫌うべきことがなされていたということであったわけです。18節には、だから私も激しい憤りを持って応じる。憐れみをかけない。惜しまない。彼らの言うことを聞かない。神様はそのように言われたということであるわけです。私たちはこの神様から離れて一体何ができるんだろうか。私たちはそういうことをもう一度考えなければならないという現実があるわけです。日本のクリスチャン寿命は2年か3年だというふうに言われています。もう洗礼を受けても離れていってしまう。本当に現実に今このことが私たちのもう身近で起こっているということを私たちも真摯に受け止めなければならないわけです。神を礼拝する、私たちは日曜日をどのようにして過ごしているだろうか。神第一の生活を私たちはしているだろうか。ひょっとすればこの8章に出てくるような自分自身の偶像の部屋で主は私たちを見ておられないと言って神にならぬものを大事にしていっていくようなことがあるのではないかと思います。まず私たち自身が主の御前にあって自らがやはり清められなければならない。御子イエスの血すべての罪より我らを清めるとあるわけですけれども、私たちはその十字架の血によって罪が許されて、そしてまた私たち自身の心をも日々清めていただき新たにさせていただいて、このイエス・キリストの罪の贖い、罪の許し、そのことを私たちは感謝を持ってまた主に従っていくものとさせていただきたいと思います。